田さんお願いします。
はい、共有します。できてますか？
あ、はい。どうぞ、ありがとうございます。
はい、ではですね、今、森川さんの方で、あ、失礼しました。ちょっと声が。あ、失礼しました。今森川さんの方でですね、割り振りとか割り当ての部分をお話しいただきまして、私の方からですね、実際にあの割り当てを受けた後どういうふうに IP アドレス運用してますかみたいな話を、まあ、IIJ のですね、あの内部のお話をベースで、させていただければいいかなというふうに思っております。よっ、はい、簡単に自己紹介させてください。JPOIPM は初めて参加します。発表の機会いただいてありがとうございます。私ですね、IIJ の、サービスの基盤ネットワークであります、バックボーンネットワークの部分ですね、管理している部隊にいますと。で、普段は IIJ のバックボーンネットワークを運用したりとか、あとはピアリング周りとか、やってたりはしてますと。で、今日、いただいたお話なんですけど、まあ、中川さんの方からですね、発表してくれないかって話をいただきまして、実際にですね、IP アドレスの割り当てから、IIJ の中でどういうことやってますかみたいなところとか、まあ、どういうところにどういうアドレスの、リソースを登録するんだみたいな話をですね、していけたらいいかなと思ってます。で、IP アドレスと私の関わり方なんですけど、私自身は IIJ の保有している IP アドレスを、まあ、管理する立場ではなくて、どちらかというとですね、インフラ割り当てを受けたアドレスを、まあ、バックボーンの中で利用しているみたいな立場になってますと。で、あとはですね、IIJ のユーザー、IIJ もですね、JPNIC の指定事業者になってますので、IIJ のお客様に IP アドレス、割り振りを受けた IP、アドレスを割り当てるというような業務もやっていて、まあ、そこはユーザー利用という形で使ってもらってますと。なので、そういったユーザー利用のアドレスをですね、あのバックボーンの中から広報したりとか、まあ、そういったところをやっているような形になっています。で、IIJ もですね、JPNIC の、IP アドレスの管理指定事業者になってまして、IIJ の中ではですね、まあ、実際にちゃんと割り、JPNIC との、やり取りをしたりですね、IIJ のアドレスを、管理する、LIR っていう組織がありますと。で、私そこには特には関与してないので、どちらかというと LIR からアドレスを割り当てていただくような立場になってますと。で、IIJ のアドレスですね、アサイメントウィンドウ一応確認したんですけど、まあ、32C ぐらい、スラ19ぐらいがなんか、JPNIC 審議なくて割り当てられそうですと。で、この LIR の中で IIJ の中の、アドレス管理してもらってますと。で、我々は、この辺の LIR から、まあ、新しくアドレス割り振られたりしたら、今度、こういうアドレス使うので、バックボーン側の方で、使えるように、インターネットに交互してください。正しい、登録してください。みたいな形で依頼を受けて対処するというような形になります。はい。でですね、一応ですね、まあ、どういった話しようかなと思ったんですけど、まあ、新規の IP アドレスの利用の流れみたいなところをやっていけたらいいかなと思ってますんで、まあ、そういったところをお話しさせていただきます。で、実際にですね、まあ、我々 IIJ もそうですし、まあ、我々 IIJ のお客様かもしれないですけど、まあ、必要な部署だったりというところから、IP アドレスを使いたいんだという話があれば、まあ、実際に LIR にですね、アドレスの割り当て依頼を出しますと。まあ、先ほどあの JPNIC さんの、話、森川さんのお話の中でありましたけど、まあ、似たような話を我々も中で、まあ、LIR とはいえ、JPNIC さんの、代行事業者になってますので、あの正しい、ポリシーに従ってですね、運営されていますと。まあ、我々も、まあ、アドレス、欲しいアドレスがあれば、そのアドレスに対する利用計画であったりとか、まあ、どういった目的で使うのかみたいなところを、まあ、社員の中でも、割り当てを受ける際に、正しく申告して、計画を厳密に出していますと。で、まあ、先ほど申し上げたアサイメントウィンドウの、範囲内であれば、我々も、その審議が内部の、内部の審議で、LIR の中で審議通れば、割り当ててもらえます。で、アサイメントウィンドウを超えるような話っていうのは、まあ、最終的に先ほどの通り JPNIC 審議されて、まあ、割り当てるっていう形ですね。で、割り当て後は、先ほどの通りフィーズに登録されますので、まあ、我々はこのフィーズの情報をもとにですね、もろもろ、運用していくような形になります。まあ、右側が書いてあるような、我々の、バックボーンインフラに割り当てられたインフラ割り当ての、アドレスのフリーズ情報はこんな感じになってます。まあ、IIJ 持ってます。IIJ、情報が IIJ インターネットインシアティブが持ってます。割り振り受けてます。で、そこから、IIJ インターネットっていう名にですね、割り当て受けました。まあ、そういった形になってます。 実際にその、IIJ の中は LIR で管理されてるかなと思うんですけど、まあ、我々の方にですね、割り当てられたアドレス、バックボーンの中でじゃあどうやって管理してるんですかっていうとですね、まあ、我々、テキストがですね、代々受け継がれた、素晴らしいツールだと思ってますんで、まあ、そのテキストを使って、まあ、そこに書いてあるような IIJ-site.txt っていうですね、もう超重要テキストがあるんですけど、まあ、その中に、アドレスが書かれていますと。でもこのテキスト自体はですね、いろんなシステムと連携されていて、まあ、ここにアドレス、まあ、サイダーのブロック書けば、参照用 DNS のフィルターが開いたりとか、お客様の構成管理しているようなツールと連携したりとか、まあ、いろいろですね、連携されてたりもしますと。まあ、正直ですね、使いやすいかっていうと、そんなに使いやすくないんで、まあ、直したいなってお気持ちあるんですけど、まあ、そういった超重要ファイルなんで、なかなか手つけてないなと。まあ、最近だとロアとか作ってるんですけど、その辺の発行有無とか管理されてないんで、まあ、その辺を入れたいなみたいなお気持ちが実際あったりはします。まあ、あとはですね、バックボーンインフラのアドレス、まあ、そういった IIJ サイダーテキストみたいなサイダー簡易の、ファイルはあるんですけど、まあ、それ以外にもですね、各サービス設備の利用形態ごとによってアドレス空間事前に、用意してたりはします。こっちも、テキストでやってます。でまあ、あくまで IIJ バックボーンインフラのお話なんで、まあ、IIJ の他の組織だったりとか、違うところであれば、まあ、違うやり方をやってるかなというふうに思ってます。まあ、テキストなんで、過去のバージョン管理、Git とかですね、SV、サブバージョンとかなかった時代なんと思ってるんで、我々のバージョン管理は RCS というやり方を作ってます。若い人わかんないかもしれないです。で、まあ、実際にですね、中で利用されているブロック、もブロック使われているものについては、まあ、基本的にはそこから、管理ファイル更新して、担当者が管理ファイル更新して、まあ、そこからコンフィグに利用して、実際に登録、利用するみたいな、そんな話になってます。まあ、その辺ですね、やっぱ事故が起きると、大変だと思いますので、まあ、実際に厳密にはやれてるんですけど、最大限の、完全性で、管理はされてるんですけど、まあ、正直どこまで正しく管理できてるかっていうと、ちょっと怪しいかなというところはありますと。まあ、なんで、中では一応、なんていうんですかね、使用する際に、IIJ の、バックボーンインフラの中のコンフィグレーションで実際には入ってないですよとか、ルーティングないですよとか、まあ、あとは、予約するときに必ず DNS に登録してくださいねみたいな、まあ、そういうところを、徹底してやってるような、そんな形になっています。はい、というわけでですね、あとは、まあ、先ほど森川さんの話にもあったかなと思うんですけど、まあ、実際にアドレス利用する際にはですね、インターネットルーティングでリストに登録して、まあ、インターネット上でも正しく IIJ のアドレスだよというふうに宣言していますと。まあ、先ほどのフイズ情報をもとにしてですね、そのアドレス、まあ、間違いないように登録しますと。まあ、実際にインターネットレジストリに登録って、先ほどの通りメール1通送るだけなんで、アドレス間違えても登録されちゃうんで、その辺は気をつけましょうという感じで。IIJ でも、RADB と IRR、JPIR 両方登録してますと。まあ、登録していく意義っていうのが、IP アドレスルーティング情報の正当性の確保ですね。まあ、皆さん広くこのデータベースを信用して利用されているので、まあ、そこに登録すると。であとはですね、IRR をベースにですね、やはりですね、経路フィルターを、実施している AS さん、まあ、多数いらっしゃるかなと思ってます。まあ、そういったところをちゃんと開放してもらうっていうところは、まあ、期待してます。で、まあ、なんで RADB と JPIR を両方登録してるんじゃいって話になるかなと思うんですけど、まあ、JPIRR は、JPNIC さん、運営していただいてますんで、まあ、国内のところ。で、あとは、海外のところ、広く参照されている RDB っていうところで、まあ、我々のネットワーク、日本国内だけではなく、海外もありますし、海外で多くの接続点も持ってますので、まあ、そういったところを含めてですね、両方に、冗長登録だったり、まあ、参照範囲が正しく、広い範囲で参照されるようにっていう意味も込めてですね、両方登録しています。で、この辺の登録作業を我々でやってますと、あとはですね、お客様の PI アドレス持ち込まれて IIJ が代行で広報している場合もありますので、広告している場合もありますので、そういったものについても、S2497 オリジンだよっていうところを、示す意味で登録していますと。で、IRR 間もちろんですね、1個の IRR だけじゃ、やっていけないので、まあ、いろんなところとミラーリングされてます。JPNIC さんの情報にもあるかなと思いますし、ソースの情報をいろんな、IRR 間で共有されてますと。まあ、ただですね、まあ、その辺気をつけなくちゃいけないのかなと思ってるのは、まあ、どこの IRR がソースで、そのソースによって実は振る舞いが違ったりするんじゃないかなと思ってますんで、まあ、ミラーリング正しくされていて、まあ、いろんな RADB、IRR でルートオブジェクトしていること、まあ、重要かなと思ってます。まあ、その辺も気をつけていく必要があるかなと思っています。 あとはですね、まあ、先ほどの持ちだった森川さんの発表の中でありました、まあ、経路奉行ですね、まあ、これも我々の中で1個の外形監視として取り入れてますと。で、ルートオブジェクトごとに登録するっていう場合と、メンテナーオブジェクトに登録するっていうやり方があるんですけど、まあ、IIJ の場合はもうメンテナーオブジェクトに登録されているので、まあ、基本的には JPIRR に登録されたルートオブジェクト全部経路奉行で監視されているかなというふうに思ってます。まあ、その辺ですね、特別に管理したいよとかであれば、まあ、ルートオブジェクト単位でこの X 経路ってやつを書いてあげればいいのかなというふうに思ってます。まあ、経路奉行、ご存じない方は、簡単にですね、左下に概要図書いてます。実際に JPIRR のですね、データベースとですね、経路奉行側が連携してですね、各 ISP さん、経路を提供している ISP さんからですね、BGP 情報をもらって、まあ、そこの BGP 情報と、IRR の中身をまあ照らし合わせて、まあ、これはハイジャック経路じゃないかっていうところをまあ検出すると。まあ、そういったものになってます。はい、IIJ もたまに加えていきます。はい、あとはですね、昨今ですね、RPKI というところで、ルーティングセキュリティ、だいぶ浸透し始めてきたかなと思ってます。IIJ としてもですね、アドレス正しく、管理されるっていうところで、ルートオリジンオリ、オーサライゼーション、ROA の方にも、登録をしてますと。まあ、ROA 自体は、IP アドレスと広報元のオリジンエースの組み合わせが正しいことを証明する電子データというところなので、存在していれば、一応ですね、オリジンエースと、そのオリジンエースから、広告されるアドレスが、担保されるといった形になっています。まあ、実際登録する情報ってそんな難しくなくて、まあ、オリジンエース、広告元のエースであったりとか、まあ、実際にどういうプレフィックスが広告されるのかとか、あとはこのマキシマムレングスというのはちょっと厄介かなとは思うんですけど、まあ、実際にどの最大、サブネットサイズで広報されるのかみたいなところまで登録するっていう必要になります。で、実際にこの作っただけだと、まあ、データあるだけになっちゃうんで、最終的にはですね、この ROA を使ってですね、まあ、実際の BGP 経路と、バリデーションをしてですね、ROA にマッチしないものを、まあ、何か、ドロップしたりとか、優先度を下げたりとか、まあ、そういったところに、使って、不正な経路を伝播させないというところに、まあ使われていくということが、まあ、期待されるかなというふうに思ってます。この辺をちょっとすっ飛ばして、まあ、ROA ちょっとですね、難しいなと思ってるのは、さっきの IRR とかと違ってですね、自身が保有するアドレス、だけしか発行できないというところがあります。なので、まあ、IRR とかだとですね、まあ、先ほどの持ち込みの話じゃないですけど、アドレス持ち込んだら、持ち込んだ先の、ISP 事業者さんの方で代行登録みたいな話もできたかなとは思うんですけど、IRR の場合はアドレス持ってる人しか発行できないです。まあ、現時点では発行できないですと。なので、この ROA を広げていこうと思ったら、まあ、我々のみたいな ISP 以外じゃなくて、本当にアドレスを持ってですね、エンタープライズの企業であったりとか、まあ、教育機関さんとか、まあ、歴史的経緯で持っている人たちも、やっぱり同じように作っていかないといけないかなと思うので、まあ、その辺の、教育だったりとか、普及みたいなところは、まあ、今後課題なんじゃないかなというふうには考えています。で、まあ、ROA 作るのはシンプルなんですけど、まあ、実際には間違った、情報で作ってしまうと、先ほどの通りですね、インバリッドっていう形の状態になって、バリデーションされた際にですね、経路が、想定されない、ドロップをするっていう可能性もありますので、まあ、この辺ですね、ROA 作る際にはですね、ポリシーとか、現状、我々のアドレス利用状況みたいなところを、まあ、ちゃんと正しく理解する必要があるかなと思ってます。まあ、特にオリジンのエースと、経路が合ってるかどうかっていうのを、まあ、ROA で担保するわけなので、まあ、実際にその、登録したいアドレスって本当に自社のエースからだけなのとか、他社から、さっきのリースの話とかありましたけど、まあ、他社から、候補される、状況ってないのみたいなところですね、いろいろなんか考えていく必要があるかなというふうに思ってます。はい。でですね、そういったですね、アドレスの、リソースだったりとか、オブジェクト情報を登録するとですね、対外接続先とかで経路フィルターっていうのが、まあ、開放されていくかなというふうに思ってますと。で、ただですね、厳密に管理されているような場合っていうのは、まあ、広告する際に、IP アドレスフィルターをですね、ストリクトに開放されるような、そんな場合もあるかなというふうに思ってますと。 なので、IRR とか、ROA 登録する、プラス、対外接組織に、アドレスを広告するのであれば、まあ、その対外接続組織がちゃんとアドレスが空いてるか、申告しないと開けてくれない事業者であれば、ちゃんと申告するみたいな、そういったところが必要になるかなというふうに思います。で、IIJ の場合もですね、お客様からの経路は、経路フィルターで、制御してますので、実際に都度申告をいただいてます。一部試験的にですね、IRR ベースでフィルター作ってる人はいるんですけど、まあ、基本的には申告いただいて、経路フィルターをかけるみたいな、まあ、そんな形になってます。で、IIJ のアップストリームの方ですね、トランジット購入してるような側っていうのは、まあ、ほぼほぼ IRR ベースが多いかなと思ってます。なんで、IRR の登録忘れると、我々のトランジットに対して経路フィルターが空いてないんで、なんていうんですかね、インターネットに広くあまねく経路が到達しない可能性があると。まあ、そういったことも懸念としてあるかなと思います。まあ、あと、ピアとかはですね、過去はいろいろやられてたかなと思うんですけど、最近やっぱ厳密に経路フィルターしてるとこ少ないかなと思うので、まあ、そんなに気にしなくてもいいのかなというふうには思います。はい。で、最終的にはですね、我々アドレス利用するために経路広告しますというところで、まあ実際にIIJ のエースの、ところから出ていくアウトバウンドの部分であったり、インバウンドの部分であったり、そういったところをですね、経路フィルターで、制御してたりはしますと。まあ実際に広告する方、from IIJ to internet なんですけど、アウトバウンドの方はですね、生成されたサイダー経路の、経路上でインターネットに広告してますと。で、内部ではもちろんですね、そのアドレスを細かく細分して使ってるんですけど、基本的に IIJ が外部に広報するのは、そのサイダーサイドだけですと。分割した細かい経路っていうのは、よっぽどのことがない限り外部には、出さないようにしてますと。なので、サイダー経路の細かい経路は明示的にディナイしていると。まあ、経路爆発とかですね、そういったところを、させないような取り組みの、一つになっていると思ってます。まあ、あとは、お漏らしないとかですね、そういう話ですね。はい、あとはですね、インバウンドの部分ですね。まあ、さっきの経路ハイジャックの話でもあるとは思うんですけど、まあ、基本的に我々使ってるアドレスって、外部から受け取る必要は全くないです。むしろ逆に外部から受け取っちゃうと、本来、想定されないルーティングとかになってしまって、経路ハイジャックされる可能性もあるかなと思ってますので、基本的には、自分のアドレスは外部から受け取らないと。まあ、そういうフィルター書いて。まあ、基本的に IIJ 外部から IIJ が生成している経路が来るっていうのは、まあ、想定されていること以外は、まあ、不正な経路かなっていうような話になります。はい。で、フィルター生成しました、更新しましたっていうと、最終的に経路生成しますと。で、IIJ の場合はですね、ディスカードヌル生成で、IBGP で S の中回して、最終的に EBGP で外部に広報するというような形になっています。で、日本の中でですね、経路生成用ルーターがありまして、まあ、複数のルーター、複数のリージョンで、まあ、経路生成して、まあ、基本的には、必要な経路が消えないような、取り組みをしています。過去にですね、バグとかでですね、一部怪しい時があったんで、まあ、基本的には、OS とかですね、機種とかも分けながら、まあ、複数の、機種 OS で、経路を生成しているような状況ですと。で、昔、アメリカで使ってる経路はアメリカで生成したりとかあったんですけど、まあ、最近はですね、全部日本に経路生成っていうのは集約しているような状況です。で、サイダー経路、お客様に使用する前で、まあ、我々、外部に広報しますと。で、まあ、外部に広報するとやっぱですね、外部でちゃんと使われてるかみたいなところ確認が必要になりますので、まあ、各社さん提供のルッキングラスであったりとか、そういったところを確認しながら、ちゃんと外部にこう、経路出てるよね、想定通り経路出てるよねっていうところを確認して、まあ、実際に最終的に IIJ での IP アドレスの準備ができるようになる、利用ができるようになるっていうような形になります。で、まあ、いろいろ課題はあります。これちょっと最後のページかな。課題があるんですけど、まあ、特にですね、IP アドレスの利用状況って、まあ、過去に比べると多様化してきてるのかなというふうに思ってます。特にですね、AS 内のルーティングの管理って、まあ、結構難しいなって改めて思ってます。今まではですね、IIJ の中でも、インターネットに経路を広報するっていうのは、我々のようなですね、AS を運用している部隊が、まあ、いわゆる G インターネットの一部としてですね、アドレスを広報する、広告するっていうところがメインだったんですけど、まあ、最近だとですね、インターネットを返さない SARS とかですね、そういったところを直接接続、結構出てきてるんじゃないかなと思ってます。 であとは、IP アドレスを報告するっていうところに、まあ、人の手が介在しない、人の手っていうのはマニュアルでコンフィレーションするっていうところが介在しないっていうのも、まあ、結構広がりつつあるのかなと。まあ、サービスがオンデマンド化されていて、まあ、API で連携されて、まあ、一つの、なんだろう、ウィンドウでポチポチってアドレス入れたら、まあ、それが、ルーティングの設定に反映されて、まあ、実際にアドレスが外部に広告されるみたいなことっていうのも結構あるのかなと思ってます。まあ、なんで、実際に今までは AS2497、IIJ の AS の中でのインターネット運用部隊っていうのが外部への経路広報とか管理とか監督してきてたんですけど、まあ、最近その辺がちょっと怪しくなってきたなっていうのがまあ正直思ってるところです。まあ、IRR とか ROA でもですね、さまざまな想定パターン考慮して、今まで通り、さっきの通りですね、サイダー単位だけ作っとけば OK みたいな、そんな感じでもなくなってきたっていう事象がまああるかなというふうに思ってます。まあ、IIJ もそうなんですけども、皆さんもまあ考えてほしいんですけど、まあ、AS 内のルーティング状況とか IP アドレスの利用状況って、それ本当に正しいですか、正しくないですかって、まあ、すぐに判別とか判断できますかっていうと、まあ、IIJ の中ちょっと怪しいなってところはちょっとあります。まあ、正しくやろうとはしてますし、まあ、厳密なポリシーを持ってはやってるんですけど、それでもやっぱりですね、すぐに、判断、判別できないっていう状況はあるかなと思ってで。あとはですね、組織内の IP アドレスの管理なんですけど、今みたいにですね、外部へ広告する際っていうのはそれなりに厳密に対処してるんですけど、じゃあ AS 内の IP アドレスって適切に処理されてますかみたいなところですね。どの IP アドレスがどの設備、どのインターフェース、どのお客様に割り当てられて、その割り当てられている情報って、じゃあ正しいですかみたいなところ、まあ、上の話もちょっとかぶってくるんですけど、まあ、そういったところがある、正しく判明できるかなと。特にですね、お客様に割り当てられた後の封印とかですね、オーガニゼーション、適切に皆さん更新してますか、多分更新してないですよね、みたいなところですかね。なんで、組織内封印とかですね、IPAM とか、まあ、IP アドレス、組織内でも、ちゃんと正しいところに割り当てられていて、まあ、そこで正しくルーティングされてるのか、みたいなところっていうのは、まあ、我々も 100% 把握できてませんし、まあ、もしそういったところ、正しくやれてる人がいたら、ぜひ教えてほしいな、というふうには思ってます。はい、私の発表は以上です。ありがとうございました。
はい、森田さん、ありがとうございます。はい、それでは質問、お二人、森川さんの先ほどの発表と、小木田さんの今の発表で、ご質問、コメント等々ある方、いらっしゃいますでしょうか。ちょっと私から一つ質問、よもぎたさんにすごいしょうもない質問なんですけど、
はい、
あるとテキストで IP アドレス管理されてるっていうおっしゃってましたけど、そのテキストってサイズってどれぐらいなんですか、はい、結構なテキストにしては超バカでかいんじゃないかなと思ったんですけど。
ですね、いや、実はですね、そのサイダーって言われる部分、いわゆる割り振りを受けたサイズなんで、はい、実はそんなに多くないんですよね。IIJ の中でも IPv4、V6 合わせて、多分サイダー単位にするとアドレスブロックって100個くらいしかないんじゃないかな。
ああ、なるほど。
100個もないかなと思っていて。実はそんなに大きくないです。でむしろ、そのサイダーを、インフラ用に割り当てて、そのインフラごとに、はい、アドレス空間をそれぞれ、まあ何ですかね、ポリシーに従ってその分割してるんですよ。スラ30とかスラ29とかいろいろ分割してるんですけど、はい、こっちの方は、ファイルサイズが多いというよりも、ファイル数が膨大ですね。
なるほど。
こんなのはあります。はい、本当に設備ごとに、用途ごとに全部分けてるんで、すごいいっぱいあります。
それ、すごいな。なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、他に何か質問コメント等ございましたら、チャットには JP ニクの方から JPIRR へのオブジェクト登録、そして適切なタイミングでの更新、ぜひよろしくお願いいたしますという、はい、コメントが来ておりますが、
川端です。JP ニックの川端ですけど、ちょっと質問いいですか。はい、多分森川さんと山木田さん両方に質問なんですけど、今ちょっとそのコメントに関連して、結構問い合わせで よくあるのが、まあ、IRR に登録するのってどのタイミングがいいですかみたいなのを結構聞かれることがあるんですね。まあ、なんか、アドレスの割り振り受けてすぐ登録するのか、実際流すときにするのかとかっていうので、お二人のこう経験からすると、一番ベストな IRR のタイミングってどんな感じですかっていうのはちょっとお伺いしたいなと思いました。
あ、ではちょっと私の方から。弊社の方はですね、基本的にも割り振り受けたら、もう登録しちゃってますね。
はい。はい。
割り振りを受けた時点でもう IRR に登録して、BGP でも候補を始めるっていう感じですね。実際もう使ってる使ってないはともかくとして、
はい、
割り振り受けたら登録っていう感じになってます。
なるほど。よもぎださんはもしも何か、なんか知見があればよろしくお願いします。
そうですね。ちょっとですね、その LIR の立場ではないので、その辺の事情はちょっとわかんないんですけど、まあ、我々もですね、経路広告する前に登録してますね。はい。それは正しいです。ちょっとその割り振りを受けた後からどれくらいちょっとタイムラグがあって、我々の方に、実際に登録するのは我々運用部隊が登録してるんですけど、まあ、そこまでちょっとタイムラグがどれくらいあるかわかんないんですが、我々から見える範囲だと、アドレスをちゃんと広告する前に登録してます。
なるほど。ありがとうございます。あと、そのオブジェクトの更新っていうところなんですけど、今その JPIRR は、森川さんおっしゃってたように、基本、デフォルトで1年、まあ、指定すれば2年ぐらいで1回こうサイクル、で更新するようにしてるんですけども、で、この機能を何で入れてるかっていうと、その RADB なんかは、まあ、1回登録されたら、なかなかデータが更新されなくて、こう、腐っていくオブジェクトが結構多いよね、みたいな、そういうのは、なんかできるだけ避けたいよね、みたいな感じのモチベーションで、まあ、一定期間、まあ、一定のサイクルで更新してもらうみたいな、そういう機能っていうのが、まあ、入ってるんですけども、オブジェクトを更新することってありますか？というのと、あと、まあ、この定期的に更新が必要っていう機能って、なんかもっと期間が長い方がいいとか、なんか、ありますかとかっていう、ちょっとまあ、ご要望があれば、なんかちょっとこう聞いてみたいなというところです。
じゃあ、PIJ のよもぎたからいいですか？
はい。
はい、ですね、JPIRR さん、そうですね、更新あるのはもちろん我々も知っていて、我々も、一応ですね、半年から1年ごとどこかのタイミングで一斉更新をかけるっていうのをもう営みとしてやってます。忘れちゃうんで、更新した時にも次回の作業チケットを用意しておいて、その作業チケットを半年から1年後のどこかでやるみたいな、結構1年ぐらいのスパンで、毎回更新かけてます。全オブジェクト更新かけてます。で、実際我々も、そのエンドユーザーさんの、代行で登録してたりもするので、その時に結構やっぱ棚卸ししてます。中身の部分。これは不要なのか必要じゃないのか。経路ないけど、これもう登録しなくて、消しちゃっても大丈夫みたいな。そういったところは棚卸しできてるんで、まあ、営みとしては入れてしまえば結構いいことなのかなというふうには思ってます。特に解約されたお客様とか、消すのを忘れちゃったりしてると思うんで、まあ、そういったところとかですね。
期間は どうですか？今、まあ、1年っていうふうになってるんですけど。
まあ、我々は無理なくできてると思います。はい。
なるほど。ありがとうございます。森川さん、もしも何かあれば。
まあ、私の方は、あれ、まあ、期間に関しては、まあ、今、マックスまで伸ばしちゃってるんですけど、まあ、それでいいかなという感じです。ただもう本当作業はルーチン的になっちゃってるので、まあ、更新はまあ無料なんで実際、まあ、更新必要かなという気はしますね。RADB とか有料なんで毎年毎年お金払えよみたいなのが来るので、まあまだ見る機会があるんですけど、多分あれこれ無料で無期限ですよってなると全くメンテされなくなるんだろうなというのは目に見えてるので、そういう意味ではなんか登録情報の信頼性というのを担保のためにも、定期的にその更新しないとダメだよっていうのは、なんか納得できるなという気がしてます。
はい、ありがとうございます。で、あと次にその問い合わせで多いのが、よもぎださんのスライドにもあったんですけど、 JPIRR と RADB 両方登録必要ですかみたいな、そういうのがやっぱり多いんですね。で、森川さんもおっしゃったように、RADB って有料なので、なんかまあ、これを機に RADB やめて、こう、さっぱりコストをなんか削減したいですみたいな、そういうのに関連して問い合わせいただくことが多いんですけど、山木田さんは、まあ、両方登録しておいた、してますみたいな感じだったんですけど、森川さんのとこはどうでしょう、両方登録されてますか。
両方登録してますね。なんで両方って言われると
、まあ、その心
なかなか難しいですけど。
なるほど。
まあなんか本当にお守りみたいなイメージいます。なんか、うっかりしてて JPIRR が消えてしまっても大丈夫かなみたいな。
なるほど。はい。
そうですね。うちも登録情報は一緒なので、片方消えちゃっても基本的にはどっちかが生きてればいいかなっていうような感じではありますね。
なるほど。そうですね。最近、アップストリームの方が登録するよりも、まあ自分、エース取られた方が自身で登録されることが、まあ結構多くなってるんですけど、例えば、なんかぶら下がってるエースの方から、例えばちょっとこう相談されたらどういうふうに答えたりとかされますか？ JPIRR と RADB 両方登録しておいた方がいいですかねって聞かれたら。
ですね、うちは両方登録してくださいって、もうサービス上、サポートから連絡してると思います。
あ、なるほど、わかりました、はい。
推奨します。両方登録することに推奨します。ただ、その辺は、なんていうんですかね、アドレス持ってる方のポリシーかなと思うんで、片方の人たちもいるんじゃないかなと思って。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。森川さん、もしもなんかそういうこと聞かれたら。
まあ、弊社の場合、そのお客さんがっていうことはないので、あれなんですけど、まあ、聞かれれば、両方入れとけばいいんじゃない、そこまで RADB 有料って言っても、そこまでぼったくったぐらい高いわけでもないので。まあね、個人ならちょっとあれですけど、まあ、法人なら別に両方、それぐらいなら払っても、お守りとして払ってもいいんじゃないかなという気がしますけどね。
わかりました。ありがとうございます。
逆に聞くと、JP ニックさん的には JPIRR だけで OK っていうふうには考えなんですかね。
まあ、ちょっと基本的にはそうはちょっとパシッと言い切りたいんですけど、まあ、なかなかその、山木田さん、森川さんおっしゃってたように、まあ、ちょっと、そのエースの方がまあどういう通信が多いかにもちょっとよるかなと思ってて、やっぱ国外向けの通信が多いんだったら、やっぱり RDB 登録しといた方がいいですよねみたいなのは、ちょっとぼんやりといつも答えてます。両方の方がいいかもしれませんぐらいです、それぐらいのぼんやり。ただ、まあ、日本の経路は頑張るんでよろしくお願いしますみたいな、それぐらいの感じで今、答えてることが多いです。
なるほど、ありがとうございます。
はい、ここからは以上です。
はい、ありがとうございます。他に何かご質問があれば、いいですか？ちなみに、川端さん、今の話ですけど、JPIRR の話なんですが、私、大学さんとかよく回るんですけど、大学さんには JPIRR だけでいいんじゃないですかって言ってます。
わかりました。ありがとうございます。参考にさせていただきます。
はい。
はい。
はい。他に何かございますでしょうか。
ただ一つよろしいですか。
あ、はい。どうぞ。
JPOPF、運営チームの中川明です。お二人と、素晴らしい、生々しい、お話ありがとうございました。まずですね、伺いたいのは、これ、よもぎださんかな。
はい、
IRR 連携とかっていう話がさっきあって、まあ、それの関連なのかもしれないんですけど、RADB と、ROA が、まあ、独立で先ほどお話しいただいたんですけど、登録する内容に差分があった場合に、なんか RADB 側のデータが、なんだろう、書き換わるとか、書き換わらないとかって話があると思うんですけど、その辺も、ちょっと補足っていうか、教えていただけることがもしあるんだったら、
ですね、何か、はい、 過去になんか APNIC とかで議論されたのが、その例えば、ROA 作りました。ペケペケスラッジ16の、ROA 作りました。で、その ROA の中でマックスレングスが例えば24ですとかってなった時に、その、じゃあ、16から24までの、IR 登録なかったら全部登録、自動登録するのかみたいな議論がなんかあったっぽいんですけど、多分それは、実施されてないと思ってます。で、多分登録するものはなくて、どっちかっていうと、なんかライプとかでは、ROA に、ライプソースの、IRR のルートオブジェクトと、ROA が、ミスマッチな場合は、IRR の方を削除するみたいな、そんななんか動きがありそうだっていうのは、なんかちょっと聞いたことある。で、あくまでそれもライプソースだけとか。他社の、他社で、他の地域の、IRR からの、ミラーされたデータについては特に対処しないとか、まあ、そういう話っぽいです。のは聞いたことあります。
ありがとうございます。差分があると、RADB、ROA が優先されて、ROA に書かれていないものが RADB に書かれたりすると削除されるっていうような話だと思ったので、ちょっと確認させていただきました。
はい、そんな話だというのを聞いたことあります。はい。
はい、
はい、中川さんよろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい。他に何かございますでしょうか？
したらもう一個いいですか？
ああ、はい、どうぞ。
今度、森川さんにちょっと伺いたいんですけど、先ほど割り振りとか、いろんな移転の手続きとか、システムだとか事務の手続き、いろいろと、生々しく、教えていただいてありがとうございました。で、ちょっと気になった、ちょっとシステムとずれるんですけど、海外から移転する例をいただいたんですけど、海外から移転するときに、なんかどうやって相手を、さっき業者使ったみたい、使ったとかって話があったかもしれないですけど、どうやってお金払ったとか、なんか苦労したとか、失敗したとか、なんかその辺の話って、なんかありますか？
特に失敗したとかはないんですけれども、まあ一応、その仲介する業者なんですけど、まあ、一応、日本の事業者の方をちょっと、使いましたというところで、まあ、あれですね、まあ昔 JPOPM とかもオンラインじゃなくてリアルでやってた時とか、まあ、そういったところとか、ジャノグとかに来てる事業者の中に、まあ、そういう IP アドレスの仲介をしてくれるようなことをやっている方もおられてですね、まあ、そういったところに頼みましたというところですね。特に困ったこととかはないんですけど、やはりあれですかね、なんかビジネスの速度感が違うのか、先方から結構催促が入る、1ヶ月過ぎたぐらいからまだなのみたいなのが結構来るんですね。まあ、当時、移転のサイズ確かスラッシュ16だったと思うんですけど、まあ、スラッシュ16になると、そこそこ結構金額が大きくてですね、社内の中で稟議を取るのもなかなか一苦労だったんですけど、なんだかんだで結構催促が入ったのがちょっとあれでしたね。なんか速度感が合わないというか。なんだかんだで4ヶ月弱ぐらい、具体的に店舗が決まって移転が終了するまで4ヶ月ぐらいかかったんですけど、まあ、向こうからは1ヶ月過ぎ、1ヶ月半ぐらいからいつお金が入ってくるんだみたいな催促が、契約はまだなのかみたいなのがどんどん来たので、そのあたりをまあちょっと待ってよみたいなのをするのが、まああれですかね、 しんどいというか、なんというか大変だった感じですかね。
時間が合わなくて、日本側で時間を使った理由の一つっていうのは、まあ、社内の、
社内、ほとんど社内手続きですね。
あ、社内ですか。JPNIC の審議とかそういうのではなくて、それは最初にやって。
それはもう前もって取ってたんですよ。移転サイズの通知などは。前もって取ってたので、そうですね。多分あれ、同時にするのは多分無理というか、なかなか難しいと思います。やっぱり最初に取っといて、はい、業者を探した方がいいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかさらに生々しい話がどんどん出てきてドキドキするんですけど。はい。はい、他に何か質問、コメントある方いらっしゃいますか？よろしいでしょうか。はい。では、はい、森川さん、茂木田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。